ここからは栗林さん、お待たせしました。よろしくお願いします。
はい、どうもご苦労様でした。はい、本当にいつもながらね、あの子供たちの元気な声を聞いて、私も初めてね参加させていただいたので、あのゲストとしてはね、よかったですね。本当に近くなりました。
はい、ありがとうございました。
さあ、そのエイジャンの方になりますけども、まあ、エイジャンの紹介、まず簡単に、廿日市の駅前、JR の駅前で、まあ、ほぼ20年近くですね、在住の外国人の、まあ、支援というか、なんかトラブられた時にですね、寄り添ってできることはしたいなと、これ市民レベルでやって続けております。まあ、そういうことでね、今外国人の方は随分いろいろ来ておられるのでありがたいんですが、そこで今日のゲストの、はい、ご紹介をさせていただきたいと思うんです。広島市からお越しいただきましたアナスタシアさんです。どうぞ。
はい、アナスタシアです。でこんにちは。
こんにちは。で、彼女は先ほどもおっしゃったようにウクライナの方で、この日本にですね19年ほど、住んでおられまして、もう日本語もね堪能な方だと思います。ただまあこの2月24日のロシアの侵攻以来すでに8ヶ月を過ぎておりまして、今なお先が見えない中でですね、国民の約3割1400万人の方々が国を離れて世界各国に逃れておられると聞いております。この日本にも、そしてこの広島にもですね、援助を頼って多くのウクライナの人が避難して来られましたけれども、前からここへ住んでおられた、まあ、アナスタシアさん、それから、まあ、廿日市にはオルガさん、まあ、そういう前からの方はですね、そういった来られた人に対する心配もあると思います。まあ、いろんなご近所にね、来られてるんじゃないでしょうかね。何かありましたら一言おっしゃってください。
あ、はい、私たちウクライナ人会というところ、こっちに広島県に住んでるウクライナ人たちの、チームというかコミュニティ、
ウクライナ人会、
ウクライナ人会です。
ちょっと言いにくい感じですけど、
はい、イベントも今までいくつかやってて、でとですね、今避難来てる人たちに仲良くで、なんか楽しく私たちの文化とか料理とか教えたいかなって、
うんうんうん、知りたい、
日本教え、うん、教えたい、うん、で日本の方と仲良く、うん、子供たちと一緒になんか手作りのものとか一緒に料理作って食べて、いろんなイベントをしたいと思います。
そうですね、広島市でもね、避難されてる方も、子供さんを連れて避難されてる方もいらっしゃって、なかなか、日本人が支援に入ってますけど、ちょっとロシア語っていうか、そのウクライナ語が分かる方が入って、やってるけど、やっぱり現地のこと馴染むのがなかなか難しいので、わがままに見えたりね、したり、いろいろトラブルは聞いてますけども、やっぱりウクライナ人会っていうのがあれば、ちょっと心強いですよね、仲間がいればね。うんうんうん、
なんか一緒に手でやったら言葉は通じなくても心がつなぐかな、
ジェスチャーでね、
思って、そうです、一緒になんか絵を描くとか、
そうですよね、アートはいいですよね、
人形作る、そうそう、
アートとか音楽とか、
音楽とか、
やっぱり世界言語を超えてますから、ダンス、ダンス踊られるんですか、ダンス、
うちの中でお父さん来て、避難来てるの、お父さんがあって、もともと先生なのよ。ダンスの。
だから、アナスタシアさんのお父さん。
あ、オルガさんの、初日に住んでるの、オルガさんのお父さん。
オルガさん、ね、
人生ずっとダンスの先生だったから。
お会いしました、オルガさん。
いつかもしかしてイベントに。
そうですね。
ウクライナのダンスとか、子供たちだけでも、こう、なんか
伝統的なダンスですか？
昔のダンス、ミニアというか、ミニアとか、そうそう、トラディショナルダンス、
コサック的な、コサックダンスとかな、知ってます、ちょっと違う、
もうちょっと違うかもしれない、
優雅な感じです、
そうですね、誰でもできる、
面白そう。
いろいろね、あの歌歌手もね、おられるし、いろんな文化の面でね、あのウクライナって魅力的だな、もう急遽私も学びつつあります、興味が津々ですよ。
でもまあ言語をこういったところでつながれば、あの、あんまり日本語がわからない方でも楽しめるので、
そうそう、
心のつながりができるからいいかなと思います。そうそう、
これが一番大きな、ね、支えになると思いますね。もう日本人もね、やっぱりあのそれを知ることによってね、元気がもらえてるんです、正直言いますとね、そうですか、まあ、いろんなことでね、もうアナスタシアさんはじめ皆さん頑張っておられることをね、あの私もこう分かるようになってね、あ、まあ、何か我々できることないかなと、まあ、そういうことも思ってます、あの日本語もあるけども、やっぱりまず居場所、彼らがね本気で、あの本気で言うから本当にあの心からあの安心しておれる居場所、そしてあの働く 場ですね、こういうことをこれから本気でね、
あのそうですね、
一緒に考えていきたい。
そう、先ほどのイベントをね、いろいろこれから考えていきたいということなんで、そうそうそう、応援していければいいなと思います。
そうですね、ありがとうございます。みんな力を合わせましょう。
はい、合わせましょう。
はい。はい、さあそれでは、いつものお知らせの方にちょっと入らせていただきます。はい、じゃあ
最初のコーナーいきましょう。お願いします。
これに気づけばええじゃん。
はい。はい、第1番、まあ、いつもの通りですね、廿日市、市の広報、これはただでどの書体にも送っています。広島市でやっておられるんですが、廿日市は廿日市、の広報11月号ですね、これの一番最初のところに、一番最初というかあの、保育園の入園のことが、ね、あったんで、私はこの6ページですけど、保育園の入園、これをですね、あのいろいろ在住の外国人の方、あの小学校中学校それだけじゃなくって、保育園の段階からですね、あの手続きがいるんです、このことを知ってほしい、これ分かりやすく書いてますから、ぜひぜひあの見てくださいね、
はい、
であの0歳から1歳児と、それからあの2歳児から5歳児、あの時間も違ったりしますのでね、その辺を気をつけて、廿日市のどっか保育園にね入園できる人はしてください。2番目、同じように広報ですけれども、まあ、マイナンバーカードの申請のサポートの窓口、これがあの開設されているんです、14ページ、書かれてますから、まあ、ここにですね書かれてます、いろいろ箇所、あの市役所その他ありますのでね、そこで説明してくれますから、あの心配せずにね、マイナンバーカードこれいろいろ利用があの便利になりますので、また休日夜間その窓口もあります。はい、3番目、これはですね、16ページなんですけども、これ 大切なことなんです。夜間、夜にですね突然子供が熱を出したりね、そういった時どうすればよいんかと、でまたあの子供に限らず救急呼ぶ時、こんなことで呼んでいいだろうか、どうなるんだろうかと、いろいろ心配があると思いますね。その時にまず連絡する場所、それがまあ書いてあります。11月号16ページですね、まあ、それを一つ最初にあのお知らせをしたいと思いました、はい、じゃあちょっとこれからあのゲストのアナスタシアさんと、話をさせていただきたい、まあ、もちろん横山さん入っていただき
ます。はい、割り込みます、
はい、まあ、今私がちょっと3つほど話をしたのは、市の広報、これ毎月毎月、これを毎月毎月これ我々説明してるんです。これ漢字いっぱい、これ読めないあの外国の方はいっぱいおりますよ、
うん、
だから、
ね、
せめて口でね少しでも話をしたら分かってくれるんじゃないかということで言ってます。もちろんねこれはね、あの電あの、音声で聞こうと思ったらね、あの QR コードがあるんですけども、なかなかね入りにくいでしょうから、そういうふうにしてます。やっぱりこういうことね、日本人のも分かってないんですよ、日本人が分かってない、うん、こういうことがあるのね、
はい、
だから言ってるんですけどね、まあ、だから外国の方、ウクライナの人なんかね、あのこれから生活するのにあの分からないこともいっぱいあると思いますが、これはやっぱり声を上げてくださいね、分からないことはもうそのまましておいたらいけないんですね、
そうですね、この広報の説明をしている、うん、あの現在のは生放送なんで、うん、これを聞き逃したらあの聞けないと思いでしょうが、一応これはね撮って USB で立てて持って帰って、そうそうそう、あの A ちゃんのホームページに貼り付けてますから、いつでも聞くことができますので、はい、バックナンバーありますのでそちらでも聞いてくださいね、はいはい、
さあそれであのウクライナの方の人がねこの生活 の, あの上で、あこういう情報とかね、こういうあの何か制度とかね、あの何かこう分かりにくいこと、あるいはあの困ったこと、助けがあってよかったと、まあ、何かエピソードありましたらですね教えていただきたいんです。
そうです、もう19年もね、お住まいですから、なかなかあれかと思いますが、まあ、来た当初とか何に困ったとか、あとこういうことが日本では便利とか、例えばバスなんか乗るときなんか日本はアナウンスを結構するじゃないですか、あの JR とか、あるいはなんか言葉が分からないとか読めない、漢字が読めない、どこどこ行きとか書いても読まないから、あれはすごく日本は助かったっていう、北米の方の方はいらっしゃったのは聞いたことあって、あ、へえって、私たちにない視点だなっていうのは思ったんですけど、そういうの何かエピソードあります？
さっき本当ですね、教えた
候補、
そうですね、何かあった時に、家から救急車呼ぶとか、ガスとか水漏れとか呼ぶとき、避難来た人たちは全くそれ知らなくて、
ですよね、
困ってますって聞いた、だからこういうのを何かあった時に電話番号を作って印刷して渡して、すごい役に立つと思います。
ですよね。栗林さん今作ろうとしている避難者向けの、昔福島の団体、福島の広島に来ている団体が作っている避難の紙があるじゃないですか、あれに結構そういうライフライン
ありますね、
あれはウクライナ語とか、
そうです、
英語だったら
英語でも大丈夫、
世界でどこでもつなぎますから、ウクライナ語を別に作らなくても多分英語だけだったらすごく助かります。
そうですね、それをねアナスタシアさんに言われてね、私らもあそんなら英語やろう、まずはねそう思ってますよ、
いいと思いますよ、日本はとりあえず英語は変えることはできますからね、そうそうそうそう、いっぱい英語パーソンがいますから、
どこの窓口行ったらね、どういうことが教えてくれるんだとかね、こういう制度があってね、もう有利な制度は何でも使わなきゃ、そして自分の足場を作ってからね、やっぱり余裕を持って、
やっぱり一番困ったらウクライナ人会とか、そういうなんかベトナムならベトナム人会とか、そういうところになんか皆さん一回頼りに行くんですかね、
そうでしょうね、
情報を取りに行くんですかね、
ウクライナ人、
大体ここに来てるの人たちは、まあ、家族か知り合いか日本に住んでますから、自分の家族に相談一応すぐ、でも例えばやっぱり子供夜中で熱上がったとか、急に水漏れとかすぐ、
電話して、
そう、
そうですよね、夜中に叩き起こすはできませんもんね、親戚の方を
それも知らんできますけど
でもまあそういう時にね、ご近所とかすぐ相談できるような方が近くにいればだいぶ気が楽ですよね、ママ友とか、
そうですね、今本当にさっき言ったように保育園一緒に行ってるの、ちっちゃい子はうちに避難来てます、あ私多い子だけど、
あそうですよね、さっきおっ
しゃった保育園でまだ言葉は全くわからないですけど、一人お友達女の子をすっごく守ってくれるの、右行って左行ってすんごいこう、
そうですか、
荷物合わせて毎日お世話してます、言葉分からなくてもすごい子供たちすぐ仲良く友達できる、
そうよね、
それ嬉しかった、
女の子はね、日本の女の子は世話焼きの子が多いですから生きがいを感じてるんじゃないですか、
素晴らしい本当に
いや、やっぱり、ね、保育園の時からねそういうふうな交流があるとね本当に素晴らしい、私事になりますが、私 の,、幼稚園だったんですけどね、外国人も入ってたり、そういうね実は京都では有名な幼稚園なんです、外国人も、そこにだから僕は一番そこがね良かった、フリーでもう本当に自由だった、
ですよね、文化がそれぞれ違いますからね、そうそうそうそう、縛るわけにもいきませんもんね、いろんな文化があるし突然あっちでお祈りしてる方もいるしっていう状態ですよね
そういうのがね廿日市広島で準備できるといいと思います、
そうですね、栗林さん頑張りましょう、
よし本当ね、
はい、
横山さん頼
り投げまくってますけどお互いに、はい、さあまあね、すぐ今困ってる人を助けるのが一番大事ですよね、そこから広がっていきますから、はい、
先に、まあ、あれですか、あれですか、リクエスト曲いっちゃいます
か、そうですね、今日はなんかいろいろ揉めながらリクエスト曲は決まったんですかね、
ね、何に決まったかなと
結局さっきの持ってきた CD のものに、
そうそうそうそう、
先月クリバサの大好きな方のお名前何でしたっけ、
ナターシャ、
ナターシャのさんのコンサートがあったんですよね、そうそう、広島でね。でその方のふるさとをこの前聞きましたが、今回は別のものをリクエストしたんですかね。
今度はね、あの遥かに遠い空という題名なんですけどね、はい、ナターシャ・グリー本人が作詞しとられるんでね、
あ、オリジナル曲ですか、
そうそう、一遍これをね聴いていただいたら
楽しみですね。
あのこの音楽のあのバンドゥーラね、
バンドゥーラです、
あれ素晴らしい、
なんか私の、
なんか木琴の盾にしたような、こう、
そうそうそうそう、
あの丸っこいの、あのすごい長い、あのたくさんたくさん、
そうそうそう、
あれ竹、木ですか、
木と思うんですか、
アナスタシアさんもやるんじゃないの、
ちょっと違うものをやりました、あの三味線みたいなあのドームラという、私子供の時やりました、またちょっと違う、
それが聞こえます、この歌を聴いてたら、
どうぞお願いします、
はい、じゃあお願いしましょう、
お願いします、
はい、じゃあお願いします、
近のニュースとご案内。
はい、今のナターシャさんの歌声ね、素晴らしいなと私は思っていますよ。で、今は遠く離れていてもというね、あの歌詞がね、本当にジンときました。あのまだね、あの全国を回る予定なんですね、
はい、
だからぜひホームページね、もう
そうなんですよ、今アナスタシアさんと私がね聞き逃したって言ってね、
そうそう、
今悔しい思いを、
そうそうそう、
広島はもう終わってしまったのでね、
なんかその辺ね、うん、そのどうやったら分かるとか教えていただいてもいい
ですホームページの方で見れるんじゃないですか、うんうん、ナターシャさん、
あれからあのホームページに入って全部スケジュールがあの見ましたですけれど、ね、もうちょっと、うん、時間が過ぎた
あの中四国でもねまだ残ってますよ会場ね、うんうんうん、はい、はい、それではちょっとあの最近のニュースと行事ということですが、お願いします。あの、はい、やはりですね、あのこの11月、毎月1回やってるカラフルカフェといって、あの廿日市 JR 廿日市駅前の、サポート一番館3階で、まあ、やってるんですけどね、
レジャーの拠点ですね、はい、
ここはね、あの本当にあのいろんな国の方々が参加されて、そして日本人と一緒にね、もうあのざっくばらんで、とにかくあのまあ、非常食、昼早く来ていただいたら非常食を食べていただいてね、あとはもうフリートーク、それからあの中国の漢方の先生はあの生体とかね、あのハリキューの先生なんですけど、あの健康について教えていただいたり、そして各国の事情をね、それぞれあの集まった人が自分の国のことを話してくださいます。日本語 の、 あの教室もねこれから開きたい。で今回はですね、特にあのゲストアナスタシアさん、
はい、
ぜひとも ね今回のカラフルカフェの、ね、主役として、
先月ちょっと惜しいことをしましたから、
中に入れてくださいってお願いします。
この間ちょっと時間がねあの短かったので、今度は改めてね、例えばどういうことをあのみんなに話してみたいと思われますかね。
今度は少しだけあのウクライナの歴史の話したいと思います、はいはい、今のことをなんでそこまで大変な起こしましたとか、うんうん、あのこれなる前にどんなことあったとか、ちょっと詳しく、うん、あの話したいと思います。
そうですね、
先月もだいぶみんな帰った後だったので、そうそう、聞いてない人もいらっしゃったからね、すごく私先月のお話は勉強になりました。
あ、そうですか。
本当知らないですもん、やっぱり興味を持ってぐっとあの目の前の人が話していれば聞こうという姿勢になるけど、やっぱり自分だけではやっぱり深くはね、深掘りはできない、
あまり知らないと思います、うん、はい、
うんうん、すごく分かりました、分かりやすかったです、
私も同感ですよ、うん、で、あのやっぱり日本人もそうなんですけどね、あの、まあ、8000キロ以上離れてるいうこともあるが、
はい、
あのユーラシア大陸の歴史を知らないんですよ、
うん、
ユーラシア大陸の歴史を知らないんですよ、欧米 の、ね、あの歴史は分かってるけどね、一番肝心なところですよね。
そうです
ね、いろんなことがあったと思う、日本もいっぱいあった、う
ん、歴史がね、長いですもんね、
うん、あの 戦火の中でね、日本も大変なあの苦痛をね、もうついこの間のことじゃないですか、
そうですね、
味わってますけどね、だからこそね、
あの残留孤児の話もありましたよね。
残留孤児の話も良かったでしょ、
ね、うんうんうん、あれも知らないことがたくさんでした、
やっぱりね、身近で接して初めて分かる、それをね声を上げないと分かんないんです、上は、
はい、ありがたいです、そういう機会がそこに、はい、エージャーに行ったらあるの で来今月の11月の20日に、はい、アナスタシアさんから、
そうそう、
あのそういう詳しいね、ウクライナと、まあ、ロシアの関係なんかの話を、あと前の国の話なんかも、してもらいますね、
今度少し、写真を準備して、あとビデオですね、
はい、
もうちょっと、こう画像が見ながらちょっと分かりやすくなるかもしれない、
それ楽しみだ、はい、まあ、もしリスナーでね希望される方があったら、あらかじめあの私どもに連絡をいただければありがたいと思います、まあ、
20日市 A じゃんで検索してもらえれば、
ね、はちょっと狭いんですけど、
ホームページ出ますので、そちらの方からメールでもいいですかね、
どうぞ、はい、よろしくお待ちしてます、
はい、お越しください、はい、
で2番目ですけども、お知らせとしてはですね、これまたはやっぱりあのウクライナの子たちへ、子どもたちへですね、心のパンを送ろうという活動をしております。これはですね、まあ、来年は全国でやり、またあのトルコとか、ね、あのネパールの人たちも参加してくれるようになると思います、うん、でもあの日本で広島が、ね、真っ先に手を挙げて、ウクライナの子どもたちへ広島の子どもたちの絵を送ろうとしています。 まあ、あのこれが、ね、何のためということになるんですが、私らはあの昔からあの海外 の, あの被災地、あの地震だ、ね、そんなところへどんどんどんどん行って生活物資とか、ね、医薬品とか届けてきたんですけどね、あのなかなか現地届かないこともあったですよ。危ないですよ、ゲリラが出てきたりね、いろんなことがあった。でもね、あ、物だけじゃなくてね、心のパン届けようということがね、思いつきましてね、これ取るやつはおらんと思うんですよね。そういうようなことでね、現場の小学校中学校とかね、そういったところに掲示したり、学校生徒たちに、ね、手渡したり、そういうことを考えております。はい、何かねご協力いただける方がいらっしゃればね、ぜひぜひお願いしたい。今ウクライナ語を一生懸命翻訳しています。で、広島であればですね、精神の中高等学校がですね、今本当に本当にね、すごい協力していただいて、320枚以上ですね、今集まってるんですよ。一人一人の生徒のね、熱い思いがね、その一枚一枚に込められていてね、ウクライナ語にしてるのもいっぱいおりました。英語にしてるのもいました。絵もありましてね、
決められたフォームがあるんですよね。はい、だからもし書かれる方がいたら、
希望者がいらっしゃったらね、はい、声かけてください。私が、ね、届けたいし、はい、返信の場所も教えます。
はい、
そういうようなことですね。あ、で、連絡場所は私が携帯のことを一言言います。私の携帯、090-6436-0200、いつ電話していただいても私は対応します。
はい、もう一回言いますね。090-6436-0200、090-6436-0200、栗林さんの携帯ですね。
はい、そうですね。はい、さあ、そこでね、僕はあの感想お知らせコーナーにも入るんですけども、その前にアナスタサシさんが今計画している行事のね、メッセージ、PR をもしされるんだったらしていただければと思うんですがね、近々。
まだ決まってはないんですよね。
まだ決まってないです。
したいなと思ってることがあったらそれだけでもいいですか。
12月初め、はい、なんとなく多分土曜日か日曜日、3か4日と思いますけど、うん、本当に、うん、今日でも返事待ちなんですけど、うん、場所と時間ですね。
うんうん、
でも本当に中区にウクライナイベントをやりたいと思います。本当にチャリティと、あと、いろんなマスタークラスとか、あとまたその歴史の話、私たちの文化のお知らせとか、いろいろ考えてます。今準備してます。
うん、12月ですね。
12月初めと思います。うん、はい。
場所は中区のあたりで。
第一か第二の週末になると思います。中区ですと、
はい、はい。お知らせはどちらの方に出しますかね。
このラジオでも、さっき可能と言われましたから、ね、決めてから、こっちに情報持ってきますから。
来月のまた第二火曜日、うち、これ、この番組ありますから、
間に合わなかったらちょっと早めにお知らせしたい
ですね。 FM の誰かに頼んでどっかの番組で説明させてもらいましょう。
ありがとうございます。避難してる人たちは、手作り小物とかいろいろ考えてて、もしかして来て心思いがね、買ってくれて、全部
そうですね、
キーフのものになるです、はい。
ウクライナ伝統のなんかそういうものになりますかね。
はい、
いいですね。楽しみですね。
紙飾りとか、あとキーホルダーとかいろいろ考えてます。
よかった、それを聞けた。
お楽しみに。
ありがとうございます。来てください。
それからね、私らが今考えているのは居場所ということでね、エージャンだけではないんです。いろんな団体とですね、連携してね、広島市内、あるいは廿日市、ウクライナ人に限らないんですけど、どなたでもね、集まれるところ、エージャンだけじゃなくてね、広島にも作ろうとしてますので、
はい、またそろそろお別れの時間ですので、はい、皆さんいかがでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の根っこホームページと木の根っこラジオやエージャンホームページからお聞きいただけます。次回は来月12月13日、火曜日午後4時放送です。夢タウン20日1 3回 FM 20日1 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と、
一般社団法人エージャンの栗林と、
そして今日のゲスト、
ウクライナのアナスタシアでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフルタウン20日1、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャンの提供でお送りいたしました。人生いろいろ世の中スピード
76.1 FM 廿日市。